とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは宮部文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、寒い時期ですけど、
ね、そろそろね、ちょっとふっと暖かい日も ね出てきましたよね。
うん、ちょっとね、集まってはなかなかまだ難しいですけど、なんかね、飲みにもいいかなみたいな
まあね、こう自粛してる期間も ね、きっと長くなるとね、
ちょっとね、飲みたいか
な、飲みじゃなくてっていうことですよね。
もうちょっとして暖かくなるとね、うん、そんなのもできるようになるんじゃないのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、人のつながりっていろいろできそうですけど、はい、今回はね、かなり面白いところから、
そうです ね発想がとにかく素敵な豊かな方をお招きして、
ね、はい、いろいろお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはエビバデ京ホップ、そして屋台家の橋本千恵さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、すいません、ご紹介いただいてありがとうござい
ます。なんやという
エビバデ京ホップ
屋台家
で、はい、お願いします。
という、はい、とってもね、あの、もう多分聞いてらっしゃる方ももう今食いついてますねなんだろうかというところなんですが、さて千恵さん、どっちからいきましょう。
ホップからお願いします。
ホップから、わかりました。さてホップといえば、あのホップですか。
あのホップですね。
あのホップですね、
はい、ビールのホップですね、
うん、はい、ビールに欠かせない材料です、
うんうん、ですよね、はい、エビバデ、
はい、エブリバデですね、
はい、今日ですね、
今日飲む、京都ですね、
京都ですね、はい、なぜにというところなんですよさて団体名さんも、ね、まあ、このままの活動といえば活動なんですけども、まずは何をされてて、一体どこからというあたり伺ってもいいですか。
はい、エビバデ京ホップという団体で、はい、主に今は中京区で、はい、あの活動している団体なんですけども、まあ、お年寄りとか若い人とか、うん、いろんな世代分け隔てなくつながるきっかけに、はい、このビールの原料であるホップの栽培をみんなですることで、はい、なんかこうつながっていけないかなっていうことを、うん、あの考えて始めた取り組みをやってる団体です、
はい、まだその説明では視聴者はつながってませんよ
そうですかね、おかしいな、
交流みたいな、どうなんやね。
もともと橋本さんは何をされてた方ですか。
はい、そうですね、私はずっと、はい、高齢者の、はいはい、介護の仕事をもう20年以上してまして、
はい、
うん、で、なんかそういう、お仕事をしていて、こういろんな高齢の方にお会いする中で、はい、自分が年取ったらじゃあどうなるんかなとか、うん、年取った時にどういうふうに暮らしていたいかなっていうのを、うん、考えるようになりまして、はい、で、年を取っても私はこう、うん、みんなのつながりの中で、うん、こうなんか自分がこう役割を果たしてるっていう実感が欲しいなと思いますし、はい、きっと今高齢になってご不自由になって、うん、まあ、施設に入られたり、うん、なかなかこう自由に外出ができなかったりっていう方たちも今実際いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、そんな方たちも同じように思ってるだろうな、うん、やっぱり社会の中で人とつながりながらっていうのを思ってるだろうなっていうのを思っていて、で、なかなかでもそういう高齢者の施設って、うん、こう普通の生活してる中で触れる機会があんまりない、
ちょっと訪れる機会、
ね、特別な
空間ですね
っていう風になってしまいがちだ。でも全員年を取るのは同じで、はい、で、うん、いずれこう体が不自由になったりとか、うん、それみんなが当事者になると思うんですけど、なんかそこがこうつながらないというか、うん、こう分断されているような感じがずっとしていたので、うん、 まず初めはその高齢者施設にもっと普通に気軽に、
うん、
みんなが集まれるような、
はい、行けるようなね、
もうなんか敷居を低くして、
はい、
なんか行ってみたいなと思えるような高齢者施設に、
ね、何かあったらいいですよね。
何かあったらいいなと思って考えたのが、
はいはいはい、
施設にオリジナルのクラフトビールを施設オリジナルのクラフトビールが飲めるってなったら若い人も来るんじゃないかなっていうのを
聞いてください、この発想
確かにあのクラフトビール最近はブームですけれども、
はい、
思いつかれた頃ってクラフトビールはもうありました、人気でした、
あったんじゃないですかね。
そうですね、
そうですね、うん、
京都では割ともうクラフトビールのショップがあちこちにできてて、
うん、そうですそうです、はい、特に京都市内にね、うん、お店が増えてたりしているなと思って、うんうん、のと私がビールが好きだったっていうのもありますけど、
はい、ね、一緒に飲むとね
楽しいですよ ね、
なりますよね、そういう空間とあのバーとかレストランじゃなくて、
そうです、
その高齢者施設がつながったら面白いよね、
面白いよねっていうのを考えて、うん、なんかできないかなって考えてたんですけど、
あれですか、あのいらっしゃるおじいさまおばあさまとちょっと一杯飲みに行こうかぐらいの
いいですよね、いいですよね、
それぐらいの好きになる
です、そうなんです、そうなんです、あ、今日ビールの冷やしちょっとあの施設行こうかとかってなったらいいな、
オリジナルのがあるし、
うん、ってそこでしか飲めない、
ね、それですよね、そうなんですよね、
そうなんです、でその高齢者の方たちと一緒に作ってってるビールがあったら、
そっかそっか、そうですよね、
そうな、あの、うん、もてなしてあげるっていうことができたらすごいいいなと思って、
確かに、で、
で思って、
はい、
でも最初はそのだから、高齢者施設で畑をして麦を作って、
はい、
それでビールを作れたらとかって計画を考えてたんですけど、ちょっとなかなかそれは難しいな、ね、土地もいるしなっていうのでであのホップってはあのはい、があのハルカスの屋上とかで育てていらっしゃる方がいるっていうのをお聞きして、まあ、見に行ったりもして、
はい、
いやホップだったらいけるかもと思って、じゃあホップでホップをみんなで作って、
はい、
いずれこう
あ
収穫してビールを作るっていうのをみんなでちょっとやりませんかっていうのをやってみようかな、
つながった
つながってます、大丈夫ですか、
つながりましたね、
交流とつながりました
、はい、
それでスタートされて
そうですそうです、
育ててるんですね、
そうなんです、2年前ぐらいからですね、
うん、
コロナ禍じゃないです
かその時始めた時は違ったんですよ、
はい、
違ったんですよ、
そうこれからの時に
そうなんで中京区、私中京区民なので、
はい、
あの自分が年取った時に、はい、あのこのままこういうあの自分のこの中京区で暮らし続けるっていうためにはこういろんな人とつながっていきたいなっていう思いもあって、うん、で中京区でこんなことやりたいと思ってるんですっていうふうにあの声をちょっと出したら、
はい、
あの応援してくれる人がたくさんいらっしゃって、あの、うん、特にあの中京区役所の屋上が、はい、もうすごい、もうものすごい、うん、あの都会の楽園のような庭園になってるんですけど、
そうですね、
はい、もうすごい綺麗な、そこをあの管理してくださってる中京花と緑の会っていう方たちが、
はい
はい、あの協力をしてくださって、はい、今中京区役所の屋上で、
はい、
ホップを育てています。
おお、すごいです。
ミツバチもいて、
ミツバチもいるんです、
そう、ね、花と緑の会がね、ミツバチをねやっておられて、
そうなんです、そうなんです、
もともとガーデンっぽいところにさらにホップが、
そうなんですよ
本当楽園ですね、
本当に綺麗なんですよね、
うん、すごいですね。
そうなんです。
で植えると、植えた後は今どうされてるんですか。
で今年2年目3年目になるんですけど、はい、あの1年目はあの収穫祭ができたので、
はい、
屋上にあの、うん、ま、その時もちょっとコロナの影響があって、うん、大々的なイベントにはできなかったんですけど、あ、はい、ま、あのメンバー集まって、みんなであのその時はサイダーにホップを、
はい、
摘んだホップを入れて、
さすがに区役所
にちょっとそうなんです、アルコールダメだって
、ね、
そりゃそうだろうっていう、
市民活動総合センターもダメですもん、アルコール、
アルコール、残念、
ちょっとシュワッとしたものに周りに入れて、
なんかでもね、あの、はい、ね、どこか分かんないですけど、ヨーロッパ本場でこうホップ育ててはるところは、はい、サイダーに入れて飲むのが主流らしいです。
へ、
そうなんですか。
そうなんです、
ホップって浮かべるもの？
なんかね、その、うん、なんていうんですかね、あのつける、うん、つけておくというか、うん、サイダーにこう香りを移して、はいはい、飲むっていうのが、
うん、おしゃれ。なんかレモンのスライス的な ね、
あ、確かに、う
んうん、ちょっと苦味と香りがやっぱりすごくあるの ね、
うん、香り格別ですよね。
そうですそうです。
そんな大人っぽいドリンクを皆さんで楽しまれてたわけですね。そうなんです。
で今年が2年目、あ、3年目ですね。
3年ですね、うん、またもう少しすると植えるんですね。
そうなんです、うん、ホップ大体3月から4月ぐらいに、はい、ま、植えまして、はい、で、こうつる状の植物なので、はい、ゴーヤのようにこうグリーンカーテンになっていくんですけど、で、8月から9月ぐらいにホップの、うんうん、あの原料になるのはホップの花なので、はい、マリバナっていうんですけど、うんうん、マリバナがね、こう可愛いんですよ。あの、なんとも言えないこうね、爽やかな緑色で、
あ、そうですよね、よくなんか見かけるのはね、
うん、そうなんです、そうなんです、すごい可愛いんですよ、うんうん、それ見てるだけでも楽しいですし、うん、
されますね、
そうなんです、うん、でそれをこう今年はちょっと集まれなかったんで、あ、はい、まあ、それぞれのご自宅で育ててるホップとか、うんうん、みんなであのご自宅で、うん、ビールに浮かべて、はい、追いホップとして香りを楽しんで飲まれたりとか、うん、天ぷらにされてちょっと食べてみたよとか、はい、あのいろんな楽しみ方を、
ね、はい、いいですよね。
もしかしてズームで、
今年はできなかったんですけどね、やろうと思ってて、うん、あの急にまた緊急事態になってしまったので、うん、収穫をしたやつを私は今、はい、あの冷凍庫に今保存、
保管状態ですね。いつでも楽しめる、
いつでも行けるように今冷凍してます。
それもありですね。
そうなんです。
なかなかやっぱりね、コロナ禍がある
とちょっと難しかった
ですね。っていうところは難しいですよね。
難しかったですね。
でも育ててる方同士で、うん、あのお家で育てて、でまた交流してっていうのもできますよね。
あの高齢者施設とか、はい、あのデイサービスとかでも育ててくださってるので、うんうん、あの SNS で、はい、あの今のこんなですよっていうのを、うん、あの共有しながら、
はい、ですね、
ちょっとうちの子ホップ自慢み
たいな。そう、本当に
こんなに大きくなりました。
楽しいですね。あの植えてみたいなっていう方とかね、後ほどまたその辺、う
ん、あ、ぜひぜひ、
はい、あの情報をお知らせいただこうと思うんですが、はい、でね、イベントがこうなかなかそれでできないわけじゃないですか。
そうです ね、
ね、となったらこの先ほどね、高齢者施設に人が、うん、ホップっていう橋本さん、さて何を考えたでしょうかっていうところなんですよ。
私はもう、ね、普通の思考で言ってたんですけど、はい、あの集まれないなら出かけていこうと私は思いまして、
は
い、
そこまではみんなも考えますよ。
そうなんです。
考えるんですけど、出かけていくならなんかこう、はい、目立つ方がいいなと思って、
確かに、
はい、で、あの持ち運べる、はい、折りたためる、
はい、
お手軽な屋台を作りまして、
屋台、はい、
それを持って街に出ていこうということを今始めています。
モバイル屋台ですね。
そうです、モバイル屋台と名付けて、うん、
はい。ちょっとまたこれがね、面白いので、
そうです、
ね、後半ちょっとお聞きしようかなと思いますが、はい、テーマソングがあるんですね。
そうなんです、はい、あのホップのメンバーが作ってくださった曲です、
はい、ちょっとそれをお届けしましょう。
ありがとうございます、
はい、ホップが好きです、どうぞ。
世話しながら絶え間もないそんな素敵な
本日のゲストはエビバデ京ホップから屋台家の橋本千恵さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
ちゃんと紹介いただいてありがとう。
屋台家ですよ。
屋台家です、
ね、はい、これからですよ。
屋台家というのはあのモバイル屋台、
ね、屋台、はい、持っている人、はい、を屋台家と呼んで、
モバイル屋台を持っている人を屋台家、
屋台家と呼んでます、
う
ん
う
ん
う
ん、
音楽家のような
もんですね。そうですね。屋台に家と書いて屋台家と、
はい、屋台家さんですね、はい、さて屋台家さんになられたきっかけはね、なんとなくお聞きしましたけど、はい、あのコンセプトはね持っていけるはあれなんですけど、うん、はい、ちょっとデザインとかも面白いじゃないですか。
そうなんですよ、ね、これはねでも、はい、このホップの歌もそうですし、はい、この屋台もそうですけど、私だけでは何も考えられないんですけど、こう人とつながっていってこんなんできひんかなって言うと、うん、できちゃうっていうのが、私はもう人のつながりってすごいなと思って。
いやー、本当になかなか引きが引きがすごいですよ。
それは
すごいです。このでも屋台は、はい、西陣で活動されてる、はい、あの優しい大工さんがいらっしゃって、はい、その大工さんに相談して、はい、材料をまず買いに行くところからみんなで、うんうん、どうやったらできるかなっていうワークショップをしまして、
はいはい、
買いに行って設計図をみんなでこうやったらできるんちゃうかっていうのを考えて、でできたっていうのが、
はい、
このモバイル屋台。
へ
ー、折りたためる、
折りたためるんです
ね、はい、持ち運べるというところを重点に。
持ち運べますもんね。
そうなんです。
屋台といえばね、引っ張る
のね、引っ
張る、そうですよね、うん、置き場所に困ったりとか、
そうですね、うん、のイメージですけども、本当にあのシンプルだけどももう十分な、
そうなんですよ、
ね、機能も十分な。で前にいろいろかけたりするんですね。
そうですね、前 の、 あの板のところは黒板になっているので、
うんうんうん、
あの子どもたちとかに自由に絵を描いてもらったりができる仕立てになってます。
逆におしゃれな感じですよね。そうやってチョークアートみたいに、ね、うん、できて、
うんうんうん、そうなんです。思いつきでやってみたんですけど、これいいやんってなって、
いいですよね、はい、でこれであのイベント集まれないなら行ってしまうと。
そうですそうです、
うん、でどんなところに行かれて何をされてるんですか。
今年はそのホップで、はい、その大きい屋台ともう一個あの自転車の荷台にくっつけられる箱型の屋台も作っていて、なんか自転車で行って止めて、そこの箱を開けたらこう屋台が出てきてですね、もう屋台になるっていう。
はあ、はあ、ちょっと大きいですね、サイズ感は。
ね、ちっちゃいです
。自転車の方がちっちゃいんだ。
そうですそうです。
そっかそっか、
この箱ぐらいで中に全部入っていて、
はい、あ、荷台のもそこのという
、あのイメージ、紙芝居が、そうです、ほら紙芝居のね台を
出てくるみたいな、
はいはい、はい、あ、もっとシンプルな、
そうなんです、うん、これがすごい機動性が高くて。
あ、そうなんですね。
今年はだから
こちらも
そう、あの堀川通りで活動されてる、はい、あの団体さんがやってるイベントのところに参加させてもらったりとか、うん、あとあの鴨川のデルタのところに屋台をみんなで出したりとか、
はい、
あと北の商店街さんのフリーマーケットに参加させてもらってイベントしたりとか、
はい、行くのもね、もう、
もう簡単に行けるんですよ。
そうですよね、はい、
それ行ってホップ売るんですか。
今年は、うん、あのホップティー、ホップのお茶の試飲をしてもらうのと、あとホップが、はい、あの終わるとこうツルをね、うんうんうん、刈り取るんですけど、はい、そのツルで、あ、リース作れるやんってなってでこうリースにして、でそこにこう飾り付けをしてもらって、その、
うんうん、
今冷凍しておいたホップをこう飾って、
はい、
クリスマスリース作りワークショップを、
はい、
いい、
なるほど、
うん、させてもらって、すごい人気でした。すごい可愛い、
も大好きですよね。
そう、すごい可愛かったんですよ。
いいですね、うん、行ってしまえでもういろんなことが本当にできるわけですね、う
ん、できたんで、コロナでもできたんですよね。
すですよね。そう、で今はその屋台家になりたいぞという方もやっぱり増えてるわけですね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
世の中にはね、うん、面白い人がたくさん。
この間の支援堂のイベントにもですね、はい、屋台が出演しまして。
そうなんですね、やっぱ
そうなんです。
あの大学生 の、
そうなんです、
あの屋台が大人気ですね、
はいはい、
どんなことをされてるんですか皆さん。
あのね、
はい、
私はそうホップの宣伝を屋台でしてますし、はい、あの鴨川に出された時は、うんうんうん、あの一人の屋台家さんは子供たちが何を出すかっていうのを子供たちが考えて、はい、で、子供たちの研究発表だとか、うん、子供たちが作った落ち葉のしおりを売るとか、はい、あ売ってなかったですね、あのあげる提供するとか、はい、あとあのお話を聞かせてくれたらお菓子あげます、はい、面白がらせてくれたらお菓子あげますよっていう屋台だったりとか、
面白いですね、
うん、あと物々交換とか、うん、わらしべ長者屋台みたいな、
あなるほど
面白いです、
うん、やって
なんか少しこうクスッと笑えるようなあ、ね、あのう、ね、ものというかサービスというか、うんうん、技術を提供する、
うん、一緒に体験することをその屋台で、
そういうことですね、
うん、提供してるっていう感じですね。
近づきやすい感じもしますよね、うん、普通の屋台よりね、
うん、そうなんですよ、うん、不思議に本当にこっちも安心感がある、はい、し、うん、あの寄ってきてくださる方もこう寄りやすい、
あ、うんね、なんか構えがシンプルで可愛らしい、
囲われてないので、
ね、そうですよね、
ちょっと様子見て近寄ってみようかなって思えるっていうのがいいのかもしれないですね。
また寄ってみるとね、あのホップティーですよとかリースですよとか、えって面白すぎますもんね。
そうなんです、
お話聞かせてくれたらお菓子あげます。
お菓子は、そういや私もそれはなんかね来るんかって思ってたんですけど、意外とあのお子さんとか大人の方がなんかねそれぞれの体験、誕生日の思い出とかを語ってくれはったみたいで、いやそれ面白いなと思ってやってみたい、ちょっとやってみたいなと思って、
研究者がこうねあの事例集めたい時とかにもちょっと屋台出して
やって
みたらいいんじゃないですかね。
確かにね、
なんかいろいろ使え、それその方のなんかやりたいこととかこう試してみたいこととかを屋台があればどこでもできる、
うん、
小さく実施もできる。
そうですそうです、
ね、うん、これは小回り聞いて、う
ん、何かすごく可能性のあるものに
やっぱりそうでしょ、
してきました、
そうでしょ、
時代的にぴったりですよね。
そうなんですよ、
ニッチなニーズにちょうどいい
感じ。
なんでこんなに最近モバイル屋台来てんねやろうってずっとねモバイル屋台の動きは追ってたんですけれども、はい、まさかこれが橋本千恵さんのねこの発想から出てるとは、ね、
屋台の創始者です
か。そうですね、今回ねお話聞くまで知らなくって大変失礼いたしました。
とんでもないです、もう皆さんがねあの活躍されてるので屋台家それぞれが
屋台家の階層のような
そうそうそうなんです実は
面白すぎますよ、もう
ありがとうございます。
今後なんですけど橋本さん、はい、さらにさらにどうなっていきそうですか、どちらとも。
そうですね、ホップは今年、はい、そろそろ植え付けの時期になりまして、はい、あの今年はあの、はい、新潟の十日町市のホップ農家さんから、
はい、
あのカスケード種というあの、はいはい、種類のホップの苗、うん、あと株ですね、はい、をあの仕入れることができましたので、うん、もう少ししたら、はい、あの、うん、植えませんかっていうお声かけを、
はい、
Facebook でしていこうと思ってい、いまして、
はい、
ぜひなんか仲間が増えると嬉しいな、
ね、そうですよね、
思ってます。
お家でちょっと分けていただいて植えるもできるんですよね。
そうですそうです、うん、ちょっとやっぱ大きくなるので、はいはい、つるが大きくなるし、あの、うん、水やりとかがね大変なんですけど、
でもでも、うん、
ね、でもあのね、うん、カーテンをね、
グリーン
カーテン、
うんうん、
ゴーヤよりね
おいしい、
いいと思う。
今年はホップでグリーンカーテン、おしゃれですよ、
ね、積み立てのホップで ね、ビールで乾杯ができる。
そうですよ、ね、うん、とそちらとあの屋台家さんになりたいっていう方もまだまだ OK ですか。
屋台家さん OK で、と3月にあの、はい、屋台作りのワークショップをすることが。
そうなんですね、
屋台家デビューした人はそちらに、
ね、
そう、でもねもうそれは埋まってしまって、は
い、埋まってますか。人気
屋台2台今年また3月に屋台家が2人
増える
んですか。増えるんですよ、
はい、OK です。じゃあまたそれもねあの
そうそうそう、埋まってることに
機会を、そうですよ、すごいなと思って、なのでそれの機会を狙いつつ、ね、あの動きを見ていただきたいので、お問い合わせはどちらにしたらいいでしょうか。
ホップは、はい、ホップの、ホップ栽培でつながろうという、はい、 フェイスブックグループを作っていますし、エビバデ京ホップのページもありますので、はい、そちらで、はい、あの情報を流していきたいと思ってます、はい、あと、屋台は、はい、あのモバイル屋台作ろう楽しもうというグループがありまして、はい、そちらであのワークショップの情報とか、
はい、
屋台出店 の、 あの情報とかを屋台家さんたちが上げてくれてはりますので、うんはい、そちらで見ていただければ、
はい、
もう京都市市民活動総合センターでも、はい、ホップの情報は流していきましょう、はい、登録してください。
ぜひ番組の、ね、方からもリンク多分貼ると思うので、そちらからもアクセスしてください、はい、
よろしくお願いします、
はい、あっという間でしたが、今回のゲストはエビバデー京ホップの橋本千恵さんでした。
ありがとうございました。
そしてナビゲーターは私宮部文子、そしてコメンテーターさんは土坂のり子さんでした。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。